陽次郎のどうでもいい走り。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。今週もジョギングランニングについて熱く熱く語るどうでもいい走りをお届けします。走ってますか？ちょいちょい走ってます。先週のポッドキャストで新潟シティマラソンにエントリーしましたというね、個人的には重大発表をしたにもかかわらず、不安だぐらいな話しかしてなくって、本当はもっとこうね、エントリーして気持ちを新たに頑張ろうと思いましたとか、なんだろう、フルマラソンへの挑戦ドーンみたいなね、新たな陽次郎伝説の幕開けみたいな感じで、こう気持ちの高ぶりをお伝えしたかったんだけれども、結局ニプレスを落として恥ずかしかったっていう話しかしてなかった。だから今回こそフルマラソンへの挑戦みたいなね、陽次郎選手密着ドキュメンタリーみたいな構成で話してみたいと思う。思ったんだけど、フルマラソンに挑戦しますなんていうことも申し込んでから実は忘却の彼方に行っちゃってて、今週何喋ろうかな、どうでもいい話も特にないし、どうでもいい走りについて、そういえばフルマラソン申し込んでたなって思い出すくらい、なんかね、別にそんなすごい語りたい話題でもないな、なんてね、ちょっと思っちゃってます。でもね、ジョギングランニングは日々のルーティンにしてまして、時間がある時とか早起きしてね、涼しい時間にちょこっと走ってみようっていうのはね、これからも続けていこうと思ってますし、その先にマラソン大会出場という目標を掲げていればね、モチベーションもキープできるだろうと。せっかく痩せたんで、リバウンドはしたくない、そんな思いで今週もポテポテ走っていきたいと思いますが、この間ね、近所の体育館のトレッドミルで走っていた時、この時も一応自分の落ち首を守るためにね、絆創膏を貼って走ってたわけなんですが、ふと更衣室の床を見てみると、丸い形状をした肌色のシールが落ちてた。いや、今日僕ニプレスしてないし、ニプレス落としたわけじゃないし、これなんだろうと思って、更衣室の一角にしゃがみ込んでその丸い肌色のシールの観察を始めてみた。で、最初見た時に思ったのが、やっぱり自分以外にもニプレス使っている人いるんだなと、ニプレスユーザーっているんだなと、僕と同じようにやっぱり乳首を守るためにニプレスをつけている人、世の中いっぱいいるんじゃないかなと。自分が勝手にそう思っているだけで、ニプレスが剥がれ落ちちゃうことなんてのは、これも日常茶飯事で、結構こういう感じでね、あちこちこうね、見て回ったら、こうニプレス落っこってんじゃないかなと落としちゃう人結構いるんじゃないかなと、なんか一瞬安心した。でもその丸い肌色のシールをよく見ると、ニプレスよりもなんかちょっと大きさが違う、ちょっと小さい感じで思った。そういえばマラソンとか駅伝とかのこう中継を見ているとね、選手たち足とか首にこう丸いシール貼ってる、あれもテーピングと一緒で、ね、筋肉の動きを良くしたりだとか、疲労をためないとか、より良いパフォーマンスを引き出すための、そういう、機能のあるね、機能性のシールなんじゃないか、要はテーピングの一種なんじゃないかと。確かにこうスポーツショップに行くとテーピングのコーナーに並んでるし、普段の運動でもそういう、テープ使ってる人も多いんじゃないかな。それが剥がれ落ちちゃったのかなと。ニプレスと形状も似てるもんだから、やっぱニプレス剥がれ落ちちゃうことってそんな恥ずかしいことじゃないんじゃないかなと。またちょっと安心して、よくよくまたそれを観察してみたら、丸いシールの中央に黒い点がある。これエレキ板だと思って、拾い上げて近くのゴミ箱に捨てておきました。陽次郎のどうでもいい走り。 今週も冒頭からどうでもいい話でスタートしました。陽次郎のどうでもいい走りです。ニプレスかと思って眺めてみたらエレキ版でした。チクショーとね、僕の中の小梅太夫が頭の中でリフレインしていましたが、ねえ、わかるよわかる、どこぞの肩こり腰痛持ちのおじちゃん落としちゃったのかもしれないよね。エレキ版、エレキ版貼りたくなる気持ちもよくわかる。私も最近肩こりがひどくってね、あ、これが五十肩ってやつかと日々震えています。まあ一応今週ジョギングランニングライフについて語っていきます。今日ね、今週アマゾンで買ったジョギングランニングアイテムについて紹介してみたいなと思ってます。走るときに音楽聴いたりラジオ聴いたりして走ってるんだけども、これまで腕に巻くタイプのスマホホルダーを使ってたのね。でこのスマホホルダーってのがもう5年くらい、いやもっとかな、もっと使ってたかもしれない。以前起きてた、自分の中に起きてたジョギングランニングブームの時に必要だと思って購入して、でなんか前使ってたスマホのサイズに合わせて買ったものなんで、そのスマホホルダーがね、今使ってるスマホのサイズとちょっと合わない。今のスマホが大きくって、スマホホルダーに入れてもその上のチャックがしっかりと閉まんないようなね、そんな状態だったのね。まあでも使えないこともないし、それつけて走るのが日課になってたんで、まあなんかね、馴染んでいるところもあった。上のチャックが閉まんなくてもスマホが飛び出してくるようなことはなかったし、まあこれをね腕に巻いて思い起こせば、燕桜マラソンや魚沼マラソンの時も走った、もう愛着のあるアイテムなので、まあそれなりに大事に使ってたんだけど、先日トレッドミルで走り終わった後、自分のその左腕からですね、恐ろしい獣物臭が漂ってきて、よくよくその自分の腕を嗅いでみたら、そのスマホホルダーがね、これまでの自分の汗をたっぷり吸って、それが気化して恐ろしい匂いを放っていた。まあちょっと今週汚い話なんだけど、そのスマホホルダーを洗う、洗濯するっていうことは今までしなかったし、ここのところがっつり汗かきながら走ってたんで、いくらこうね、メッシュ状の通気性のいいスマホホルダーですよと、その通気性が特徴ですよっていうスマホホルダーも、さすがにこの汗を溜め込んでおっさん臭放ってるんだろうなと。でまあ帰ってからね、バケツに水張って洗剤入れて、とりあえずこう手洗いしてみて、でそれでもまあ完全に匂い取れるわけじゃなくてね、やっぱりこうちょっと匂いがこびりついている。でねえ、これ匂うよねって、うちの人に嗅がせてみて、まあ臭いと分かっていながら嗅がせる方もなんなんだけど、嗅ぐうちの人もどうかなと思うんだけどね、どう、これなんか匂うよねって言って嗅がせてみたところ、なんか風呂入ってない犬の匂いがするっていうコメントをいただきまして、ああもうちょっとこれ限界かなと。でもまあね、使えるっちゃ使えるんで、もう一回洗濯してファブリーズ吹きかけたりしながら、まあだましだまし使いながら、まあね、本当にこうダメになるまで使おうと思ってはいるんだけれども、でもなんかね、まあこのタイミングで新しいスマホホルダー欲しいなと思って、アマゾンのサイトを開けてね、いろいろ探してみた。まあ実はちょっと前からね、欲しいなと思っているスマホホルダーがありまして、今度は腕に巻くタイプじゃなくて、こう腰に巻くタイプのものがいいなと。で以前も確かにこう腰に巻くタイプのものを買ってみたことがあるんだけれども、こうペットボトルがね入れられたり、そのポケットがあったりっていう腰巻きタイプの、はい、ウエストポーチタイプのやつなんだけども、そのペットボトル入れると走ってる時にこうペットボトルの重みで上下に大きく激しく揺れたり、こうずり落ちちゃったりしたんで、なんかこうフィットしない。まあでもあれからね、技術の進歩もありましょうし、それからお客様の声的な感じでね、こうユーザーのこうね、要求要望みたいなものをこう反映した商品もあるんじゃないかと、ずり落ちないタイプのものが登場しているんじゃないかと、いろいろ調べてみたところありました。フリップベルトという商品。これね、お腹周り腰周りをギュッと巻くね、 腹巻きみたいな感じのベルト、うん、なんです。あの調節するんじゃなくてもなんか全体がゴムではないんだけどね、こうフィットするようなそんなこう繊維の形状のもので、その腹巻きにいくつかポケットがあってスマホも入れられる。で、私あの鍵っ子なものなので、家の鍵とか車の鍵とかもこう持ち歩かなきゃならない、そんな鍵も収納できる。さらにはあの小銭もね入れられるんで、途中何か飲み物が欲しい時も小銭を入れておけばこれ OK だしね、買いに行けるし、あのまあ買ってないんだけど、僕買ってないんだけども、専用のドリンクボトルってのもあるんで、それを買えばドリンクのねボトルをこうその、腰ベルトに差し込むような形でね、ドリンクの持ち運びができると。で、先週これ買ってこの間届いたばかりでまだ使ってないんだけども、試しにね腰に巻いてみたら、まあちょうどいいフィット感なんですよ。で、試しにそのスマホも入れてみたら、うまい具合に収納できてね、軽くこうその場ジャンプとかしてみたんだけども、動いてもずれないね。今週は時間があるときにはこれを腰に巻いて軽く走ってみようかなと思ってます。で、もう一つ、これはねジョギングランニングアイテムではないんだけども、スマホケース買いました。まあ私できるビジネスマンじゃないですかもうこういうなんかこういうことを言うのやめようと思ってたんだけどね、あのできるビジネスマン気取りで、一応スマホケース、これまであの手帳型のスマホケースを使っていて、ジョギングする時もこの手帳型のスマホケースに入れたスマホをその腕に巻くスマホホルダーに無理やり押し込んでね走ってた。どうも最近このスマホからもなんかけだもの臭がすると、おっさんの匂いが漂ってくると思って、であのうちの人にちょっと僕のスマホ臭くないって言いながら嗅がせてみたら、なんか家畜の匂いがするって言われて、どうやら汗かいてね、汗吸ったそのスマホホルダーからその汗が染みて、スマホケースに、手帳型のスマホケースに匂いが移っちゃったみたいで、まあこうなるとスマホケースももう替え時かなと。で、またアマゾンのサイトを見てどれがいいかなといろいろ探してみたんだけど、もうなんつんだろう、僕できるビジネスマンじゃないもうね、そんなできるビジネスマンを気取ってみたところで簡単にボロが出てしまうような、もう立派なビジネスマンじゃない。ならばこのフリップベルトの収納に適したスマホケースを購入しようと。で、今回はプラスチックケースのアイフェイスってやつですかね、なんか人気なんですよね、はい、プラスチックで覆われたケース、覆うタイプのケースっていうのを購入してみました。で、僕あのスマホ人生始めてからずっと手帳型のケースを使っていたんで、今回生まれて初めてねプラスチックのケースにしてみたんで、こうなんかまだ使うのに違和感があるというか、使い慣れていないというか、なんかまだ自分の手にフィットしていない、馴染んでいない感じがする。なんだろうね、あのねちょっと思ったのが、自分の日々の生活をいろいろ考えてみたときに、まあ、ある時はいわゆるまあ喋り手としての顔、スーツ着て仕事するビジネスマンモードで、ある時は畑仕事をするあのつなぎを着るねファーマーズモードで、 T シャツ短パンのジョギングランニングモードと、あとなんだろう、あとはもう主にこの時期はジンベエ着てゴロゴロしている休日おじさんモードと、まあ、日々の生活の中でもその自分のねこう着ているもの、生活のスタイルっていうのがこうコロコロ変わる。で、今まではサラリーマンをしていた時期が長かったもんで、ビジネスマンモードっていうのがこう一日の時間の中でも一番多かったから、普段使いのものってこのビジネスマンモードのアイテムが多かったね。まあ、カバンも今は背負うタイプのこうビジネスバッグ、それをまあ一応普段使いにはしているし、靴も黒のビジネスシューズ、茶色のビジネスシューズとね、あったりして、普段使いのスニーカーって正直一足しか持っていなかったりする。で、今回のスマホケースもこれまでビジネスマン仕様でいたのにジョギングランニング仕様に変わったというか変えたっていうのが、自分の中で、あ、なんか自分のライフスタイルが変わったって思う瞬間だったの。こう日々の生活の中でジョギングランニングをする意味 意義みたいなものが大きくなってきたなと感じる瞬間だった。つまり今の自分自身の生活の中でこのジョギングランニングをするっていうこの生活の領域が大きくなっているっていうことでありまして、なんか難しい話してるような感じになってきたな、まあ、自分の本当生活の中で日々の中でジョギングランニングをするっていうそのウェイトが大きくなってきているなって感じてて、すなわちそれはまあ陽次郎よちゃんと仕事しろよということでもあり、あとこの日増しにきつくなっている汗をにしめたようなおっさん臭をなんとかしようぜっていう、まあそういう話なのであります。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい走り、うん、いやちゃんと風呂入ってます。はい、体育館でもシャワー浴びてるし、そんな臭くはないと本人は思っているんですが、まあ加齢臭は気になるお年頃ではあります。佐藤健さんが宣伝しているあのひんやりする汗拭きシートも買ってね、体育館で走った後なんかはそれでこう体拭いたりしてね、気分的には佐藤健気分で、はい、日々過ごしています。走った後クールダウンしています。気分は健です。まあなんかちょっとね、またコロナの感染拡大が懸念されるところではありますが、一応9月と10月とマラソン大会エントリーしてるんでね、新しいランニングアイテムで気持ちも新たに夏のジョギングライフも楽しんでいきたいと思います。もう来週からね8月です。8月入ります。暑さも厳しくなるでしょうから、本当熱中症だけはね、こればっかりはもう本当気をつけてコツコツポテポテと走っていこうと思っています。本当暑すぎるとね、どうしても走る気なくすんで、早起きするなり扇風機回ってる体育館を利用するなりしながら頑張っていきたいと思います。まあ8月もね、お寺での朗読会も控えていますし、仕事もね、司会の仕事なんかも入ってますし、あと新潟ショートストーリープロジェクト作品の募集締め切りが8月末までとなっていますんで、物書きの皆さん、お子さんたち、夏の課題に執筆してみてはいかがでしょうか。自由研究の一つとして小説を書いてみるっていうのはいかがでしょうかね。今プロジェクト第2弾としてまた書籍化に向けて動いていますが、正直なところね、第1弾のような勢いはないかな。でもまあなかなかね、面白い作品集まってきていますので、新潟ショートストーリープロジェクトのホームページご覧になっていただきまして、ぜひあなたからの珠玉の作品、素晴らしい作品のご投稿をお待ちしています。あと個人的にはあれですね、今畑が夏野菜の収穫シーズンに入ってきて、先日も枝豆フォーマッスルプロジェクトと題して作った枝豆を収穫、少し食べてみました。美味しかった。この辺の畑についての話もね、また機会があったら喋ってみたいと思います。畑作業については時々インスタとかフェイスブックとかに私の個人的なやつに上げてますんで、気になる方いましたらそちらをご覧になってください。陽次郎のどうでもいい走り、今週はこの辺で終了。陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。